世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。種ラジイベントリポート、はい、ということで今回は、イベントのね報告を、まあ、俺が主催したわけでも何でもないですけど、行ったりイベントの話をしたいと思います。
よっ、はい、
今回はですね、街に多様性を育むストリートデザイン、コミュニティを作るデザインの力、なんかそれっぽい感じのタイトルでございますけども、これに行ってきました。まあ、いわゆるあれですね、先生がいらしておしゃべりするみたいな、そういうの聞くみたい な, なんかそんな感じのやつなんですけど、まあね、その地域社会をどう作っていくかってことは、まあ、よくイベント化されてて、建築家の人たちとかコミュニティデザイナーみたいな人たちがしゃべるみたいなのよくあると思うんですけど、今回はですね、なんか場所が下北沢だったんです。下北の北沢タウンホールっていうところで、ご存知ですかね、グリーンライン下北沢っていう、グループがあって、
あの、
まあ、僕久々に下北沢行ったんですけど、岩崎さん、はいはい、ご認識ありますかね、最近の下北沢演劇館。
最近の下北沢はすごい駅前が変わったんですよ。
そうそう、これまあ行ってない人のためにちょっと言うと、もし下北沢が地下化したこと自体は、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、地下化すると上にまあ走ってた、線路がまあ撤去されて、で、そこがまあ、何に使うのかなっていう、まあ、なんか金網でこうずっとガランとした感じになってたんですね、しばらくね。で、その地下化されたものがさらに工事がどんどん進んでいって、今いつ頃かちょっと僕知らないんですけど、駅はもうほぼ完全に出来上がっていて、その新しいその改札口というのができて、まあ、これがもうなんか結構な派手さというか、まあ、なんかもう駅舎ですみたいな感じになってて、まあ、地下にずっとエスカレーターが入っていく感じなんですけど、まあ、結構整理されて、で僕が行った時はもう駅前がなんかイカ祭りみたいな感じで、まあ、ちょっとした
こう、イカ祭り、
あのフリースペースの中にまあテーブルが置かれて、あの、いくつか車が出て、まあ、屋台みたいな感じで出てて、でそこでまあ買って食べるみたいな、そんな感じの場所
になって、イカを売ってたんですね。イカフェスとかじゃないわけですよね。
イカフェスだった気がするんだけどね。ちょっと
イカフェスだったんですか。
そこそのものにちょっとそんな興味なかったんですけど、まあ、だから、駅から出て大関の間ぐらいがずっとこうちょっと広場になってるような状況なんですよね。でその奥はちょっとまた金網があったりするんですけど、なんかあの本当に、ね、ドラえもんに出てくる土管みたいなものがなんか置いてあって、まあ、そこはまたちょっとお店とかになったりするんですけど、イベントスペースとか、だからちょうど線路があった上あたりが、まあ、結構広いスペースになってたりする。で、まあ、だから下北沢っていう形が、まあ、開発が進んで心配だっていう話もあったんですけど、一応そこはスペースとして、まあ、有効活用されつつあるっていう状況に今変わってるっていうのを、まあ、結構間に当たりしびっくりしたんですけど、このグリーンライン下北沢っていうのは、鉄道事業者にもプラスになり、地域住民にも自治体にも商業者にも来訪者にもプラスになるウィングウィンの関係を確認しつつ、防災や環境にも配慮したみんなが幸せになる公共空間を一緒に考えていく開かれたグループですということで、まあ、下北沢がどういうふうにあるといいかってことも考えてるっていう、まあ、チームみたいなんです。でそこが、まあやってるイベントっていうことなんですね。で、あの話をしていた人が、まあ、横浜国立大学の三浦先生なんですけど、なんかね、もうちょっとこれ説明するにはあまりにも複雑で大変なんですが、まあ、簡単に言うと、その今までその、日本だけでもないんですけど、その社会のストリートと言われているものは、車を中心に道というのは考えられていたと。だから交通量とか、それからとまあ防災みたいな、移動するみたいな、そういうことを中心に今まで道というのは考えられていたと。だけど今徐々にそれが変わりつつあって、まあいわゆるそのそこにどう人が暮らすとか、コミュニティがどう作られるかみたいなところに今、 価値付け自体も変わっていってるっていうふうな話だったんですよ、
うん、
でその象徴的な言葉がそのリンク、リンクっていうのがまあこう移動ってことらしいんですけど、その移動ってことからプレイス、場所を考えるっていうふうなことにまあ変化していってるみたいなことをおっしゃってまして、そのまあいくつかの原則の中で例えば公平な空間づくり、車だけじゃなくて歩く人、自転車のことも考えましょうとか、それから移動ができる、歩けるっていうことだけじゃなくて思わず歩きたくなる場所を目指しましょうとかね。あとこれがちょっと難しいと思うんですけど、
うん、
グラウンドレベルの高密度化ってわかります？ちょっと一応よくわかんないと思うんですけど、
うん、
なんかそのまあ下北沢がこれ象徴的らしいんですけど、小さいお店が小さい空間の中にこうまあわーっと詰まってるような感じ、
うんうん、
イメージわかりますかね。ああいうようなこう、まあ、いわゆるなんていうかごちゃごちゃとしたような空間づくりをすることが大事なんじゃないかみたいな話があるらしいんです、
うんうん、
で逆に言うと今までは小密度化を目指す街づくりとか道づくりっていうのが行われていたと。だから大きい道に大きい店舗を分かりやすくボンボンと置くみたいな、まあ、そういうようなことが割とこう都市計画の中に進められていたと。まあそれは防災の面とかもあったりすると思うんですけど、うん、そういうことじゃない方向性に行きましょうよっていうふうなことがまあ考え方としてあるそうなんで、ね、まあそれは何でかというとその方が楽しいってことらしいんですよ。アクティビティみたいな面でね。
うんうんうん、
で、まあでも現実的には駅前とかに大きなビルがドーンと建てられて、まあ、商業ビルの中にこう いろんなお店が詰まってるみたいな、そういうパターンのが結構あったりするので、まあ、ある意味下北沢はそのなんていうかな、みんながこう憧れる街として、まあ、挙げられるパターンもあるんですって。っていう、まあ、まあそうこそ、まあ、確かに実際歩いてみたんですけど、まあ、下北沢そういう視点で見るとやっぱ本当にこう路地入ると店がある、ロジハルと店があるっていうのが続く場所なんですけど、あんな場所とまあ確かに東京でもまあ珍しいっちゃ珍しいっていうか、その商店街がメインで他にこうちっちゃく路地があるっていうのはパターンとしてあると思うんですけど、こんなに路地うねうねしたところに全部店がちょこっとずつ、だからいちいち隠れ家風みたいなところってまあ珍しいっちゃ珍しいんだなと改めて思ったんですけど、まあそういう下北沢の魅力をベースにしてこれをどう守るかとか、社会は今どういうふうにこの、街の魅力を作っているかみたいな話をずっと増していったんですね。そうなんですけど、まあ、この先生の話がね激烈に濃密で、もう パッとノート書くだけで5ページぐらいもうバーッと書いて1時間ちょっとぐらいだったんですけど、90分ぐらいかな、すごい密度で、で、まあ、要はその道路だけを考えるだけじゃないよっていうふうな指標とかも結構考えられていて、そのなんていうのかな、居心地いい道とはどういうものであるかみたいなことが、例えば10項目の指標で、考えられてるみたいな地域もあったりするとか、あとニューヨークなんかでそういう事例が進んでいるよみたいな話だとか、うん、なんかまあね、そういっぱい話がまあ出てきてて、それをちょっとパッと言うのは難しいんですけど、まあ、そんな話がありました。うんうん、で、まあね、そのいろいろ質問の中でやっぱ出てきたのは、行政っていうのはやっぱりどうしても立ち遅れる部分があるんだなって話を、まあ、聞いてて感じたんですけど、なんていうのかな、まちづくりこうしたいとか意欲が仮に誰かがあったとしても、例えば岩崎さんが今住んでる場所の、
うん、
何、まあ、道というかその、歩いてる道をこういう風にしたいとかこうにしたらいいなと思ったとするじゃないですか、
うん、
でもその意見を誰に言ったらいいかとか、どうしたらそれが具体的な形なのかって結構難しいじゃない、う
ん、はいはいはい、
で特に僕も、まあ、地元がここではないのでこの地域にまずコミットすること自体も難しいし、で、
うん、
多く話してたのもやっぱり商店街の人たち、まあ、つまりそこに、商業とスペースとして持ってる人たちが、まあ、権益として喋るってパターンが多いらしいんですね。だからまあ地域を作るとか、うん、で、まあ、そこの人たちと行政とで喋るみたいな、そういう話だと思うんです。だから多分高円寺とかそういうふうな場所の問題も、 まあ基本的には商店街の人たちと喋るみたいなことがイメージとしてあると思うんですけど、まあ本当に逆に言うとそれ以上全く関係ない人が入り込むって難しいっていうのは現実としてはあるみたいな話が出てて、あの質問してた人もいるんですよ、うん、あの個人としては何かコミットできることはないかみたいな話をしたんですけど、なかなかやっぱその本当に個人で関わるというのは難しいみたいなところがあって、まあ、なんで例えばそのさっきのグリーンランみたいな、まあ、中間組織みたいなところにまあ関わっていくみたいな形がまあ一つパターンなのかなとは思ったんですが、でもね、その例えば高円寺の再開発とか下北沢の再開発とかっていうことについて、まあ、本当デモみたいなことをする以外にどうやってこう意見を言うのかって結構まあ難しいのかなっていうのがまあ話聞いてて思ったことなんですよね。なんですけど世界的にはそういうやっぱり、プレイスってことを考えていこうっていう方向が示されてたりするらしいんで、あでもこういうことを進めていけば、うん、もうちょっと道っていうものも実は考え方を改められるし可能性が広げられるんだなってことを、まあ、ちょっと感じたというお話でございました。
うんうん、
はい。かがですか、まあ、こんな話よく聞きそうだけど、まあ、道を起点としたっていうところがちょっと面白かったかなと思いますけどね。うんうん、はい。ということで終わりです。
はい。
はい。内容がねきちっとお伝えできたか分かりませんが、なんかこれ連続講義らしくて、はい、また続きで、新しく別な切り口でお話をするそうなんですね。はい。なので、ちょっとまたリンクも貼っておきますが、
はい、
継続的にこういうことを考えていくのも面白いと思いますし、なんていうかな、自分の住んでる町がどうなってるかとか日本の社会全体がどういうふうな方向に道づくり的に考えられてるかみたいなところも、見ると、まあね、どうしてもその行政の綱引きみたいなところとかが目立つところではあるんですが、でも地味に地道に、こういうふうなことやったらどうですかっていうアイディアが採用されたりするっていうのは多分下北沢の中でもあると思うんで、下北沢の街をそういう視点で歩いてみたら、うん、あ面白いこともやできるのかなって、そういう想像もねできたりするかなと思ったりもします、
うん、
はい。ということで今回は、はい、街に多様性を育むストリートデザインという、イベントに行ってきた話でございました。
はい、
はい、お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。